はい、始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。プロトタイプ FM ホストの私は山本大作です。今回、ゲスト来ていただいてます。ゲスト、お名前はオムジュンさんでよろしいですか？
はい、オムジュンです。
オムジュン、ひらがなでオムジュンさんです。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はリモート収録ということで、お互い自宅ですよね今。
はい、自宅です。
はい、私も自宅でやってますが、今日ちょっとスクワットキャストというサービスで初めてポッドキャストを収録してます。じゃあちょっとオムジュンさん、まず最初に、
はい、
なんか自己紹介というか軽くでいいんで、はい、ちょっとお願いできますか？
はい、ありがとうございます。今サマリーポケットで、プロダクトの、そうですね、 PM 業務をしてますオムジュンと申します。よろしくお願いします。本名は小村純平と申しまして、でその、名前をもじってオムジュンと呼んでもらってます。
よろしくお願いします。
オムジュンさん、
一発で私覚えましたよ名前は。
本当ですか？嬉しい。
そうです。でオムジュンさんとの出会いはもう本当つい今週なんですよね。
そうですよね、本当何日か前ですね。
何日か前、これ7月18日土曜日にやってるんですけど、お会いしたのが火曜でしたっけ、今週の。
そうです。
火曜水曜か。火曜ですよね。14日ですよね。
ですね。
ちょっと14日の夜だ。14日の夜に、このポッドキャストで前回、バーチャルランチクラブになったみたいな話したんですけど、うん、そのまさにバーチャルランチクラブで、お会いしたのがオムジュンさんなんですよ、私がね。
そうですね。
で、今、ランチと言いながら、もうかなり9時ぐらいでしたっけ、あれ。
でしたね。夜遅かったですね。
9時ぐらいから30分話したんですけど、楽しかったですよね。
楽しかったですね。まあ、山本さんの話の広げ方がうまかったと思うんですけど、
いやいや、
どんどん広がってる。
そんなそんな。いや、オムジュンさん、多分あれってサービスでのマッチングが初めての体験でしたか？
そうですね。マッチング自体はしてたんですけど、お話をしたのは山本さんが初めてです。
あ、本当ですか。
はい。
実際どうでしたか？使ってみて。
ああ、そうですね。なんか、30分で、かつリモートで初対面の人とこんなに仲良くなれるんだっていうのが発見でした、
ね。そうですよね。いや、はい、最近私サービス、それが一番いいとこだなって思い始めて
ます。はい。なんか、はい。山本さんの時は、いろんな話に広がってたのが、印象的なんですけど、他の人と会った時は、最初に。
マッチングしたんですね。
はい、そうですね。あれと、山本さんと最初にお話したのが4日前だったんですけど、この4日間に、その他に2人、新しい方と、バーチャルラン
チ。どういう方ですか？なんか、ちなみにどういう。
まあでも スタートアップ界隈の方でしたね、2人とも。
あ、なるほど。
はい。で、そうですね。話戻っちゃうんですけど、山本さんの時は、いろんな話に広がっていって面白かったなって思ったんですけど、また別の方では、最初に目的を絞って、このことについて、お聞きしたいですって僕の方からお願いさせていただいて、で、まあ時間は30分だったんですけども、会った瞬間にすぐにその本題に入って30分間本題について話し続けるっていう、また逆の、逆というか、目的を出す、はいはいはい。ちゃんと目的に沿ってすぐに本題入れるっていうのが、
なるほど。
その方のが、うまかったり、親切だったりってのがあったりするんですけど、またそういった楽しみもあったなと。
面白いな。
素晴らしいサービスを作りいただきありがとうございます。
よかったです。なんか今後もまだちょっと立ち上げて間もないサービスなので、使いにくい部分はあると思いますけどね、はい、今後もちょっといろいろやっていきたいと思いますので、引き続き、はい、ご利用ください。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
で、私もオムジュンさんに感謝してるのは、
はい、
その、バーチャルランチクラブでマッチしたときに、ランチ申請いただいたんですけど、話しましょうと。
はい。
その中で、ポッドキャスト聞いてますっていう一言があったんですよね。
そうですね。
それが、私は初めて、言われたような感じがしてるんですよ。オンラインで。
そうなんですか、うんうんうん。
そうなんです。オフラインの、なんかイベントとかで会ったときに、ポッドキャストも聞いてますよ、みたいなのあったんですけど、まだ、なんか、会ったことのない方、リアルで、の方に、オンライン上で、聞いてますって言われて、話したいですって言われるのが、 初体験だったんですよね。
なるほど。そうだったんですね。
で、正直な感想としては、聞いてる人って本当にいるんだっていう。
ああ、そうだったんですか。
そうなんだ。で、リアルだとなんか社交辞令かなとかって思ってたんですけど、うん、はい、うん、オンラインっていうことは多分本当にこの人たち、この方は聞いてるんだろうな、みたいな。っていうのがですね、あったんですよね。それで非常に嬉しかったのを覚えてます。
よかったです。
で、実際にお話ししてすごく盛り上がったんで、じゃあせっかくなんで、うん、じゃあポッドキャストのゲストにも出てくださいって言ったら快諾いただいて、今回につながってます。
うん。
うん。おもちゃさん、普段からポッドキャストは好きなんですか？
そうですね、大好きですね。まあ、ポッドキャストに限らず、ラジコで、前から好きな人は聞いてたりだとか、あと最近とかはボイシーとか、うん、スタンド FM とかも、うん、流行ってるサービスは使ってますね。
その、ポッドキャストと、まあ、いろいろ音楽とか、いろいろこう、聞くものあると思うんですけど、
はい、
ポッドキャストはどういう時に聞くんですか？
ああ、そうですね。このコロナ前後で変わったんですけど、コロナ前で、頻繁に外出していた時は、移動時間の時が主でしたね。はいはいはい、あとは、なんですかね、家で何か、皿洗いをしている時だったり、家事をしているような時間が主でしたが、はいはいはい、まあコロナになってからは基本引きこもってる状態なので、まあ家事をする時だったり、はいはい、お風呂に入ってる時とかが主に聞いてますね。
本当ですか。はい、ちなみにどういうポッドキャストを聞いてるんですか？
ああ、そうですね。最近だと、元メルカリで今、10X っていう会社を、ヤモッティさんの。
ヤモッティさん、はいはいはい。はい、ランキングで見たことあります。
はい。好きで。で、そうですね、結構みんなが聞いてるようなのを聞いてるんですけど、最近ハマったのは古典ラジオっていう、はい、古典について掘り下げている、古典のこと、歴史のことが大好きな、
はいはいはい、
ポッドキャスト配信者の人がひたすら歴史を掘り下げるっていうポッドキャストがあって、それは最近、とても人にお勧めしたい番組です。
本当ですか？こっちのラジオ、じゃあ、ちょっと載せときましょうか。これは一番お勧めだと。
あ、これはとっても楽しいラジオなので。
面白いですね。はい、オムジュンさんは、その、はい、ポッドキャストを、もう本当に、新しい番組って、あんまりこう、自分から探さないと入ってこないじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのって探すんですか？こう、Apple とか Spotify とか。
そうですね。探すときはあるんですけど、基本は、受動的に入ってくる情報を元に試しに聞いてみることが多いです。
ツイッターとかですか？
そうですね。自分が面白いって思ってる人だったり、仲良い友達にお勧めされたのを聞いてみるっていうことが。
ポッドキャストはじゃあ口コミで広がるんですね。
そう、僕の場合は口コミで入ってきますね。
いや、僕、ポッドキャストって皆さんどこから知るのかなっていうのが。
確かに。
で、自分の場合は割とランキングとかなんですよ。
ああ、はいはいはい。
ああ、こんなのあるんだと。検索することってめったにないんですよね。キーワードとか入れたり。
そうですよね。検索ってあったら、カテゴリー名とポッドキャストで調べたり。
そうです。で、Apple のカテゴリーってひどくないですか、ちょっと。ポッドキャストカテゴリー。
そうですよね。
うん。なんか全然これで見つかんないじゃんみたいな。
わかります。
だからちょっとね、そんな感じなんですね。オムジュンさんが、ちょっとポッドキャストの話ばっかりしてるんですけど、はい、まあ今回ちょっと話す内容特に決めてないんで、はい、本当に雑談形式なんですけど、はい、まあポッドキャストが好きな方の心理を私はすごく興味があるんですよ。自分の周りに全然そういう方いなくて、
はいはい、
非常にこのポッドキャストも孤独な状況でやってたんで、ポッドキャストのいいところって、オムジュンさんどういうところだと思いますか？
そうですね。そうだな。そうですね。情報の文脈とかが、情報量の多いものでも文脈だったり、その人の感情が乗ってきてるので、なんか、そうですね。なんす質量の高い情報と言いますか。
なるほど。なんか熱量とか言葉に熱が乗ってるってことですよね。
そうですね。やっぱ文字としての情報量以外の、なんすかね、ボリュームの上げ下げだったり、感情的な情報量も乗ってくるから、うん、そういった情報が好きなのかなっていう感じがしますね。
いや、それはそのおっしゃる通りで、例えば映像で同じ、 音声聞くのと、音声だけで同じ音声聞くと、やっぱり熱量感じますよね、言葉の。
そうですね。
やっぱ視覚情報入るとそっちに引きずられるけど、
はい、
音だけ聞くとなんか言葉のなんか、
はい、
ちょっとしたイントネーション、あ、うんうんうん、アクセントとか、
はい、
テンションで、あ、この人なんか本気で言ってるな、みたいな、はい、もう伝わりますよね。
そうですね。あと、基本、情報ってその言語から情報を取ると思うんですけど、うん、その人となりが見えるから、その言語としての情報以外の、こういった、うん、こんな人格の人がこういった感情で背景があって言ってるんだろうなっていう、また言語とは別のところから、その人格っていう情報も入ってくるのかなとは、なんか今、
ね、
ほっと思いつきました。
いや、そうでしょうね。だから、ポッドキャストって、結構毎週とか毎月とかやってる人多いじゃないですか。
はい。
その継続が何か面白くなるのかもしれないですね。
ああ、そうですね。前の回とか、結構前の回であれを言ったから、はい、その文脈を汲み取った上での咀嚼ができるっていうのももしかしたらあるかもしれない、
そうですよね。だから、一回だけ最新回聞いてもわかんないけど、なんか昔のから聞いてるとさらに楽しめるみたいな。はい、
あ、そうですよね。
その感覚はありますよね。
ありますね。深夜のラジオとかはまさにその象徴な感じがあります。
そうですよね。うん、
は
い。なんか分かんない人はまあ分かんなくていいんだけど、
はい、も
うずっと聞いてるリスナーは楽しくてしょうがないみたいな。
そうですね。ありますよね。うん、
そうですよね。へえ、まあ僕も結構ラジオ、深夜ラジオ好きなんで、すごく気持ち分かりますね。
はい、はい、うん、ちなみに山本さん、あ、僕が質問してもいいですか？
あ、どうぞどうぞ。はい。
山本さんはどういうポッドキャスト番組だったり、その深夜ラジオの番組をお聞きするんですか？
ポッドキャストは実はそんなに聞いてないんですよ、うん、
はい、
実は、
はいはい、
で、なんか最近なんか人気のあるポッドキャストを、へえ、こんなのあるんだって見るぐらいですね。
なるほど。
中まではあんまり聞かなくて、で、ボイシーとかスタンド FM も実はそんなに聞いてないです、はいはい、見たことはあります、うんうん、っていうレベル、はい、で、一番使ってるのはラジコですね、
うんうんうん、
ラジコのあのタイムフリーとか、
はいはいはい。
で聞いてて、よく聞いてるのがあの、TBS ラジオですね。
うん。
のあの、歌丸さんの、アフターシックスジャンクションっていう、毎日やってる、夕方やってるやつとか、深夜ラジオのジャンクの、おぎやはぎとかバナナマンとか、
うんうんうん。
あと、ジャンクゼロって言われる、
はい、
あの、アルコ&ピースとか、
ああ、はいはいはい。
はい、あの、後ろシティとか、ハライチとか、
はいはい、
あの辺のお笑い系の人たちの、あと、あ、でも、オールナイトニッポンも聞いてますね。
うん。
うん。
結構聞かれてますね。
最近の水溜りボンドとかも始めてるんで。
へぇ、
あの、2部の方が好きですね、どっちかっていうと。はい。
かなり聞かれてますね。
タイムフリーで聞いて
ます。
はい、はい。タイムフリーで聞いてます。
うん。
うん、結構ラジオ好きなんですよ。うん。
なるほどですね。
そこへの憧れがあるからこういうの始めてるんだ。
そうなんです。いや、僕はその、モチベーションというか、その結構長く続けられてると思うんですけど、はい、その原生はどこから来てるかなと思ったんですけど、はいはい、そういうところからも来てるんです。
あ、そういうところはもう一番最初はそこでした。なんかラジオ番組やってみたいなーなんて思ってたんですけど、はいはいはい、でもお笑いとかじゃないんじゃないですか、はい、自分の普段の仕事が。で、ラジオ番組って僕はポイントがあると思ってて、
はい、
本音を絶対語らないと、いけないと思ってたんですよ。面白くない人のラジオ番組って本音を語ってないんですよね。
はい。
ポジショントークとかしてて。
はい。
だけど、ここで、ラジオ番組ではこの人本音言うみたいな、
うんうん、
そういう番組ってすごいカルト的人気になっていくから、
わかります。やっぱり
自分の生活のリアル、本当に思ったことを言うっていうので、うん、プロトタイプ FM はなんかリアルな声を届けるっていうのは最初からコンセプトに入れたいなと、
ね。なるほど。そういうところもあったんですね。
そうです。で、うん、なんか知り合いのそのスタートアップ界隈の人たちがやっぱり当時から多かったので、
はい、
そういう人たちをゲストに呼んで、なんか本音を引き出したいなっていう思いが一番強かったですね。
うんうんうん、なるほどですね。
うん。でも起業家の方って結構難しくて、
うん、
なかなか本音で話せないこともあるんですよね。投資家がいたりとか、
はい、
なんか数字のことを本音で言えないとか。
はい、
だから、もうちょっと言いやすい、カテゴリーの人とか、が、なんか、ゲストに出てくれたりした回はすごく面白いですよね。
なるほどですね。
うん。だから自分の好きなものとか、自分のキャリアの話とか、
うん、
そういう回はなんか盛り上がってるような気がします。
なるほど。
うん。ありがとうございます。聞いていただいて。
はい、いえいえ。こちらこそ楽しいです。
よかったです。で、ちょっとじゃあ、オムジュンさんの、なんか、ちょっと一応、なんかそういう、 普段やってる仕事の内容とかの話もちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
今そのサマリーポケットで、プロダクトマネージャーって感じですか、プロジェクトマネージャーという感じ、
プロジェクトマネージャーの方、
プロジェクトマネージャーですかね、はい、でプロジェクトマネージャーとしてそういうサマリーポケットのなんかどこら辺が一番ご自分のその何ですか専門領域になるんですかね。
そうですね、まあうん、まあ、プロダクトの改善にあたるところが多いので、うん、今はどの数字にフォーカスして改善していくのかっていうところを、うん、まあ、目標を立てて、次にどういった施策をやって、うん、どういったスケールで優先順位をつけてやっていくかっていうところを主に見てます。うんう
ん、なるほど。やっぱその、はい、もう結構サマリーポケットって、多分、一応じゃあサービスの簡単な説明もしていただいてもいいですか？はい。
はい、わかりました。荷物のお預かりをするサービスをしてまして、よくトランクルームとか、都内、そうですね、見かけると思うんですけど、そのトランクルームを宅配型の、で、荷物を僕たちが、お客様の家に荷物を取りに伺って、その荷物を倉庫にお預けして、お客様が荷物を預け、取り出したいときは、僕たちのから配送して、家に届けるっていうようなサービスをやっています。
なるほど、なるほど。普通のトランクルームだと自分で預けに行かなきゃいけないけど、
はい、
全部そこをやってもらえるってことですね、配送
の。はい、そうですね。
はい。で、サマリーポケットって、もともとサマリーっていうサービスがあったってことですよね。
はい、そうです。もともとは、ものの SNS、っていう僕たちは見たんですけど、サマリーっていう SNS を運営してました。今も運営してるんですけど、
そうですよね、
僕はサマリーポケットの方を担当してます。
サマリーポケットを伸ばすということで入られたって感じですよね。はい、でサマリーポケット自体もすごく、私から見るとすごく大きなサービスだなと思うんですけど、
はい、
結構そこら辺からさらに成長させなきゃいけないってなると結構大変ですよね。
そうですね。まさに今その、マスの、方に使っていただけるようなサービスとして改善していったりだとか、どうやってそのマスの方に知っていただけるかっていうところを注力している段階ですね。
うん。で、私は結構 C2C のサービスが多いんですよ。やってるのは。
はい。
で、オムジュンさんのサマリーポケットの場合は C 向けサービスで、どっちかというとその、何になる ?B2C でもない。どういうジャンルのサービスなんですかね。
ジャンル。
個人向けサービスなのか。
そうですね。個人向けのサービス。なので B2C のサービス。
B2C で、もう本当に個人が利用するために、もうログインしたりするともう自分のその荷物の情報とか。
はい、そうです、ね。
それだけが表示されて。
はい。
で、その中でのプロダクト改善っていうのはどこら辺が一番重要になるんですかね。
そうですね。まあ、主には、まあ、二つあると思ってて、まず一つが、新規のユーザー向けに、どうしたらこの、はい、サマリーポケットっていうサービスの魅力を知ってもらって、使ってもらおうと思ってもらって、実際に登録してもらうかっていうところの、
うん、
新規ユーザー向けの改善
の。獲得の改善。はいはいはい。
はい。あとは既存のユーザー向けに、あ、僕たちはその、サブスクモデルのサービスで、
ああ、そうですね。
荷物を預ける、預けている期間にお金が発生するっていうサービスをやっているので、うんうん、どう改善すればのユーザーの方に喜んで待って長く使ってもらえるのか、
うんうん、
よりたくさんの荷物を預けたいと思ってもらえるのかっていう、その既存ユーザー向けの改善っていう、この2つが、主になります。
で、もうそれはもういつも両方やってて、まあ、ちょっとこう広告とか出すときは新規を頑張ろうとか。
はい、
なんかちょっと継続率がちょっと悪くなってきたりしたら、
はい、
大会率高くなってきたら既存向け頑張ろうとか。
はい、そうですね。
そんな感じで調整しつつ、
はい。
やってるって感じですね。へえ、はい、やっぱりそれはすごくやりがいありますよね。本当の自社サービスって感じで。
そうですね。まあ、ちゃん、なんすか、まあ、当たり前のことではあるんですけど、少しの改善でも、ユーザーの方の受け取る感情だったりとか、どう思うかっていうところは、如実に数字に現れてくるところなので、そこで実際に、仮説通りに、仮説を持って施策をやって、その数字通り大きく動くっていうところはありますし、そこはやっぱり大きな、達成感につながりますね。
そうですね。で、僕がサマリーポケットを見て思うのは、やっぱり結構、なんていうのかな、サービスの、コンセプトとかそのカラーが割と 差別化しにくいのかなと思ったんですよ。
うんうんうんうん、
その手法としてですよ。
はい。
真似しようと思ったら他社でもできるのかなと思ったんですけど、うん、そういうモデルと思って間違いはないですか？
そうですね。まあ、実際にその荷物を預かるサービスなので、物流のコストが発生したりだとか、
うん、
あと、そうですね、おっしゃる通り、表の部分っていうのは、実際に、そうですね、簡単と言って、簡単ではないと思うんですけど、まあ、真似はっていうことできると思うんですけど、うん、実際に物流のところだったり、あと、実際に、お客様が荷物を預けるときって、本当にその荷物を預けてる保管環境って大丈夫なのとか、
っていう安心感が重要ってことですよね。
はい、そこら辺をどう作っていくかっていうところは、
だからすごくシンプルに見えるんだけど、すごく難しいんだよ、というサービスですよね。
はい、そうだと思います。
うん。だからそこがなんかすごくいいなと思うんですよね。
うんうんうん。
なんかでもなんか、お客さんとしてはすごくシンプルに簡単に使えるじゃないですか。
はい。はい、
うん。だからそこはやっぱり優れてんだろうなと思うんですよね。
うん。ありがとうございます。
うん。だから真似しようと思っても真似できないんだろうなと思いました。
うんうん
うん。うん。なんかすごくサイトもクリーンで綺麗だし。
ああ、本当ですか。
うん。中も使いやすいし。うん。だからすごくいいプロダクトですよね。
ありがとうございます。日々改善を頑張っております
。日々改善。まあそんな恩順さんなんですけど、なんかそのプロダクト改善とか、
はい、
そういう中で、なんか、その勉強とか、
はいはい、
なんかそういうのって日々どういうことされてますか？
ああ、勉強。そうですね。一番勉強になるなって思うのはやっぱりユーザーさんからの声ですね。何ですかね。やっぱり毎日改善をしようと考えた上ので、大体分かってるだろうと思い込んではいつつ、実際にユーザーからの声を見ると、あ、こういうことを感じるんだとか、こういうニーズがあるのかっていうところは、日々発見があるので、どれだけユーザーの声を聞いても、まだまだ理解しきれてないと思うので、
うんうん、
そのユーザーの声を聞き続けるっていうところが一番勉強になるかなと感じてます。
うん、それは、お問い合わせとかから入ってくる声ってことですかね。
そうですね。お問い合わせからの声もありますし、SNS で、はい、
なるほど
ユーザーの声は、全部目を通せるようにしていたりだとか、うん、まあ、こちらからアンケートを行ったりだとか、ユーザーインタビューを行ったりだとかもしてます。うん、
満足度調査とかもやられたりもする
んですか？そうですね。NPS も、うん、調査してます。
そうですよね。でも高そうですよね。
そうですね。うん、比較的高い方では維持してるのかなとは思ってます。
うん。多分プラスには なってそうだなというイメージはありますけど。はい、うん、なんか、例えばじゃあ逆に、
はい、
言いにくいかもしれないですけど、
はい、
ここが嫌だっていう意見はどういうのがあるんですか？
ああ、そうですね。やっぱり僕たち宅配型トランクルームと歌っていて、
はいはい。
まあその荷物を、まあ自分の倉庫を、まあクラウド型で外に持てるんだよっていう仕組みをしてて、
はいはいはい。
まあ問い出したいときはすぐに荷物を問い出せるっていうところを売りにはしてるんですけど、はいはい、やっぱりどうしても今すぐ物を使いたいときに手元にないっていうときでは、やっぱりあ、今すぐ欲しかったのにって思ったりする方はいらっしゃるので、まあそうですね。まあすぐに問い出すことはできるんだけど、とはいえ今日使いたいって思ったのを何時間後に使うことはできないので、やっぱそこら辺の使い分けっていうところは最初の段階で、ちゃんと、お客様に見極めてやってもらう必要なのかなと思って。
だから、そうですね。預ける荷物ちゃんと覚えておいてもらって、
う
ん、事前にね、はい、ちゃんと出してくださいねっていう、
はい。
ことですよね。はい、へえ、そうか。確かにそれありそうですよね。
そうですね。
でも大体ね、思い出すときって急なんですよね。
そうですね。
なんか逆にここがいいって言われるところはどういうところなんですか？一番褒められるポイントみたいな。
そうですね。預けてる荷物が、写真でわかる、実際にどういった写真、アイテム、品物預けてるかっていうのが、まあ、アプリだったり、ウェブから確認できるので、はいはいはい、そうですね。ちゃんと、ですかね、ちゃんとクローゼットが携帯、スマートフォンに収まっているような体験ができるところは、 やはり褒めていただける機会はありますね。
そうですよね。多分そういうサービスって他に多分ないんですよね。はい、あるんですか？
いや、そうですね。他にも、似たようなサービスを提供している方は、事業者いらっしゃいますので、そういったところはできます。ね、あと、まあ、プラスアルファで、いろんな、そうですね、荷物を預けるだけじゃなくて、オプションとしてのサービスも提供させていただいてまして、
はいはい。
例えば、衣類のクリーニングだったり、
ああ、なるほど、なるほど。
あと、いらないものは、もう、ま、もう、この、アイテムいらないやって思ったものは、そのままヤフオクに出品をしたりだとか、
そうい うふう
に
代行したり。それいい、便利ですね、確かに。
そうですね、そこを使っていただける方も多くいらっしゃいますね。
そうか。それはいい機能だな、本当に。すごくじゃあ、いいサービスで、なんか今のなんか持たない、なんか、そういう時代の流れがあるじゃないですか。物を持ちすぎない。
時代の流れが、はい。
時代の流れにすごい合ってますよね。はい、なるほど。じゃあ、オムジュンさんは今後もサマリーポケットで活躍されるということで、非常に楽しみにしてます。
はいはい、ありがとうございます。
あと、オムジュンさん。はい。どうぞ。
本当になんかそんな全然偉そうに喋る身分ではないので。
いやいやいや、いいですよ。全然。もう自由に喋っていただいて。でも、プロダクトをすごく愛されてるというのがすごく伝わってきて、はい。こちらもなんか嬉しいですね。そういう方とお話できるのは。
はい、いえいえ。こちらこそ、やっぱり山本さんの、深掘っていうところとか、気になるところとかはすごい話で勉強になります。
はい、いえいえ、そんなことないですけども。じゃあ、オムジュンさんも、なんか、もうちょっと個人的な、なんかやりたいこととか、についてちょっと聞きたいんですけど、
はい、
オムジュンさんは、キャリア的には、
はい。
なんかどういう方向性で行きたいと考えているんですか？
ああ、キャリアですね。なんか、しょうもないカウントになっちまうんですけど、そこまで長期的なキャリアっていうのはあまり考えてないっていうところが正直なところですね。うん、
はいはいはい。
まあ、ただ、より大きな人に、多くの人たちに大きい価値を届けたいっていうことは人生通じてやっていきたいと思ってますので、うん、まあ今、スマリーポケットで、より、多くの方に価値を届けてるんじゃないかなと僕的には思ってるんですけど、今後これをもっと、より多くのユーザーに、こういった手段があったんだ、こんなことをできるんだっていうものを、ものを作り続けるようなことは生涯通じてやっていきたいと思ってます。
いいですね、すごく。それが可能なサービスですよね。そのニーズってかなり大多数の人が持ってるニーズだと思いますし。僕のやってるサービスは割とそんなに全員が全員ターゲットになるようなサービスじゃないので。
そうですかね。いや、全然マスの方、どんどんマスに浸透して。
そこを目指したいですけどね、
うん。
そこを目指したいですけどね。頑張りますよ。ただ、いきなり初対面の方といきなり剥がすっていうのがやっぱ抵抗ある方、
うんうんうん、
とか、それ必要あるのって思う方もやっぱりいらっしゃるので。
まあ、そうですよね、うん。
そうですね。そこがちゃんとね、いい、それが、まあ伝えられてないんでしょうね。そこの良さがまだ。うん、
あ、でも、はい、ハードルは低くなってるんじゃないかなとは感じます。うん、やっぱり何ですか、マッチングアプリとか、すごい、はい、前は出会い系っていうワードで結構避けられてたワードというか、あまり公の場では言えないようなワードであったと思うんですけど、はい、それはマッチングアプリっていう名前変わったりして、その初対面の人とさ、何かのサービスを使って会うっていうハードルは結構身の回りでも、公言してる人は増えてきて、
一般化。そうです。言いやすい時代に確かになりましたね。
そうですよね。
そうか。なんかそんな感じで新しいカテゴリーをじゃあ作るしかないですね。
そうですね。
まあ、私がやってるのは、まあ別に男女に限らず、
はい。
なんか新しい人とか、まあ久しぶりの人とか、
はい。
なんかそういうのを、まあ簡単にオンラインでやろうっていうのを、今、バーチャルランチクラブでやってますけど、そういう文化を新しく生み出さないといけないですね。
そうですね。文化づくりみたいなところもありますよね。
そこは非常に、楽しみだな。いや、本当にそういう人が増えると、やっぱり、こうやってオムジュンさんに会えたのも、そういうサービスきっかけなので、
そうですよね。
絶対プラスですよね。
はい、本当にプラスだと思います、う
ん。プラスだし、なんか無駄な出会いってそんなにないなと思ったんですよ。やってみて。
おっしゃる通りだと思います。
別にそんなに話が盛り上がらなくても、ああ、こういう考え方の人もいるんだとか、
はい。
っていうのがそんなにコストなくわかるじゃないですか。家にいて喋ってるだけで15分ぐらいで、はい。そういうのもすごくいい機会だなと思うこともありますし。
そうですよね。そのサービスがなかあったことで新しくあった出会いがあって、そこから発生する、そこからなんか新しい価値がまた生まれていくっていうのは、
そう。
本当、ウェブサービスの醍醐味ですよね。
そうなんですよ。はい、もう僕、それが好きなんですよね、結局のところ。はいはい、それしかやってないんですよ、この10年。本当に。
すごい伝わりますね。
本当、それが好きなだけな人なんですよ。だからそこなんだよな、一番面白いのは。だからそこに、まあマネタイズとかもありますけど、
はい、
根源的には個人と個人が、なんか共通点とか、共通領域で、意気投合して、なんか新しいものが生まれるとか、仲良くなるとか、そういう新しい、なんか、可能性を生み出したいですよね。
本当、ウェブサービスならではですよね。
そうなの、ね。インターネットってやっぱそこですよね。
本当そこですよね。僕がこのスタートアップ、ベンチャー界隈に踏み出すきっかけがあったのが、Airbnb で、僕はバックパッカーをしてて、その時に Airbnb を使ったりだとか、あと、なんだっけ、名前が出てこなかったの。
カウチサーフィンとか。
あ、そう、カウチサーフィンとかを海外で使って、はいはいはい、それきっかけで、現地の方と知り合ったりだとか、現地の生活に馴染めたっていう経験があったのが、そうですね、この業界に入った原体験の一つです。
そうですよね。なんか、いい人っているんだなっていうのが、
そうですよね。
なんか偶然の出会いで、こんなに楽に会えたのに、はい、こんないい出会いってあるんだっていう驚きが、なんかすごいありますよね。
そうですよね。
だからなんか最近って結構、なんかツイッターとかのその誹謗中傷問題とか、割とあったりして、インターネットのその負の側面がやっぱりまあ広がったからでしょうけど、
はい、
割とまあメディアでは結構取り上げられることが多くて、はい、まああえて取り上げてる面も多いと思うんですけど、でも、全体で見るとですね、明らかにいい出会いの方が多いと思ってるんですよ。
はい、
僕は結構そういう性善説派なので、インターネット。だからそういうところでもうちょっとこんなのもあるよっていう事例をたくさん出していかなきゃなと思いますよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。
だから僕はもうずっと一生 C2C 人間でいたいと思ってます。
いや、素敵ですね。
大城さんもそういうサービスが好きだと思うので、
はい、大好きです。
今後もなんかご自分でもなんかそういうのやりたいとかっていうのはあるんですか？
あ、そうですね。まあ、僕、恥ずかしながら自分でゼロからサービスを立ち上げて、グロースさせていったっていう経験がないので、まあ、山本さんとかはまさにそこをたくさんされてきた方だと思うんですけど、やっぱりそういう人を見ると、なんか自分がそこの経験は不足してるなって感じるところはあるので、まあ、自分でその立ち上げてみて、伸ばしていくって経験はやってみたいと思ってます。
いや、なんか、大城さんすごい適性ありそうですけどね、そういう。
そうですね。
なんかすごい、話しててもなんかそういうプロダクトハント毎日見てますとか、なんかこの前バーチャルランチクラブでおっしゃってたじゃないですか。で、なんかあれです、すごい面白いサービス、フォーカスメイト。
ああ、はいはいはい。
教えてくれましたよね。
はい。
ああいうセンスとかすごいね、ああ、すごいなと思ってるんですよね。
まあでも本当、作るのと見るのじゃ本当運で。
いやいやいや、
すごい差があると思う。
いや、それって僕結構ね、なんか音楽やる人って音楽好きな人じゃないですか、絶対。それとなんか僕結構近しいものがあって、なんかそれを延々やってても飽きない人って絶対適性があると思ってるんですよ。多分、オモジュンさんはそういうサービスとか、
はい、
新しいサービス使ったりとか調べたりするのって、多分そんな飽きないでやれる人だと思ってるんですよね、
う
ん、勝手に。
そうですね。はい、
そうですよね。だからそれはもう適性があるに間違いないんですよね。
なるほど。
僕の個人的な考えです。
はい、ありがとうございます。
で、それはもう勝手にオンラインで30分話して、確信してること。それも面白いですけどね。
確かにそうですね。
なんでそれで確信できるんだっていう感じですけど。
はい。
でもなんかそんな気がしたんですよね。第一印象で。
はい、
だからなんか、大城さんの好きなこととか、
うんうん、
で、なんかそういうサービスを、まあ、個人サービスでも、 会社でやれるのも全然何でもいいと思いますけど、そういうの見てみたいですけどね。
はい、うん。はい。うん、ちょっと、リリースしたときは連絡させていただきます。
うん。なんか好きな趣味とかそういうのってないんですか？
ああ、僕ですか？
うん。
はい。僕ですね。最近は、最近ヨガにハマってますね。
ヨガ、あ、いいっすね。
高校生ぐらいの時から瞑想やってたりしたんですけど。
はいはいはい。
その、何ですかね。その、なんだろう。精神を統一させる手段が好きなんですよ。その手段の一つとして最近はヨガにハマってます。は
い、毎日やるんですか？
そうですね。ほぼ毎日やってます。
あ、寝る前とかですか？
僕は朝ですね。
朝ヨガ、
はい、朝ヨガです。
ヨガなんかいろんなこうね、体動かしたりするやつもあるじゃないですか。
はい。
どういうヨガなんですか？
ああ、僕は割とそれで言うと、一番激しい運動をするって言われる、アシュタンガヨガっていうのを。
すいません、何ですか、
はい、アシュタンガヨガ。
アシュタンガヨガですか？
アシュタンガヨガです。
それ、
聞いた情報に言うと、インドの軍人さんがもともとやってたヨガらしくて。
すごい気になりますね。
なんかでも僕は始めて間もないので、全然本格的なことはやってないんですけど、まあ、ヨガの分類の中では割ときつい方のヨガです。
そうなんですね。どこら辺がきついんですか？
まあ、僕はまだちゃんとはやれてないんですけど、ポーズが非常に激しくてですね。
はいはいはい、
ぜひ YouTube とかで見てみてほしいんですけど、人間ってこんな動きできるんだっていう学びがあります。
例えば、これすごいポッドキャスト向きじゃないんですけど、
はいはいはい、
言葉で説明するとどういう動きになるんですか？
足の関節が、おかしい方、首の後ろに、足が首の後ろに回ってたりとか。
足が首の後ろに座って、はい、なんか見たことあるな。両足ですか、それ。
どうだろう。片足は見たことありますね。なんか、人間ってこんな動きできるんだっていうポーズがたくさんあります。
これ首の後ろに回してる人いますよね。はい、オムジュンさんはそれができるんですか？
いや、できないです。まだ
全然。なるほど、なるほど、
はい。基礎的な動作しかできないですね。
オムジュンさんがやる動作はどこぐらいまでなんですか？
でも本当に他のヨガでも共通でやるポーズみたいなのがあったりして、そういうのがメインですね。とか、ヨガのポーズではなくて、アシュタンガヨガで使われてる特別な で使える呼吸法を日々してたりだとか。
どういう呼吸法ですか？
ですね。腹式呼吸の逆の形の呼吸ですね。
腹式呼吸の逆。
はい。普通腹式呼吸って、息を吸ったらお腹が膨らむじゃないですか。はい、
そうですね。
ですよね。でも、僕のやってる呼吸は、これは、ウジャイ呼吸っていうのかな。ウジャイ呼吸をすると、はいはいはい、息を吸うとお腹がへっこむんですよ。
あ、見たことある、それも。
本当ですか？
めっちゃへこんでる人。はい、はい。
呼吸をしたらお腹がなぜかへこんで、で、その代わりに、胸が開いてる。なんか胸が中開いてて、はいはいはい、そこに胸に呼吸、空気を溜めてる。っていう呼吸で、はいはいはい、こっちの方がなんか、酸素の吸収効率がいいみたいな話を聞いてて、実際にそれは、ものは試しと思って、10日間ぐらい、インストラクターの方の家に住み込みでやったんです。
はい、はい。
僕らいろいろ経緯やったんです。したら、なんか思考がクリアになって、感情のコントロールがうまくできるようになったっていうきっかけがあって、あ、これは素晴らしいなって思って、ずっと続けてます。
はいはい、すごい。1日どのぐらいやるんですか、朝。
ああ、でも結構短いです。本当に15分、20分とか。それぐらい朝さっとやって。
それはもう音楽とか何も聞かずにもうできるものですか？
ああ、そうですね。僕は聞かないことが多いです。ただ流してる方もいらっしゃいますね。
で、ヨガと瞑想はもう一体になるんですか？その瞬間。
ああ、でもそうですね。厳密に言うと僕の感覚で言うと違うんですけど、
うんうん、
はい、たどり着きたい理想の状態は同じだと思う。
そのマインドフルネスみたいな。
そうですね。はい。マインドフルネスはちょっと違うと思うんですけど、
まあ、また違うんですか、はい、難しいですね。私結構そこら辺が結構混同してました。
あ、なんか、そのマイン、あの、なんだろう。ちょっと僕の理解があっている
。でも、大泉さんの理解をちょっと教えてほしいです。はい。
瞑想、禅と言われるものは目的がない動作、はい、動作に集中するっていうことだと思ってて。
ええー。
でもマインドフルネスは、なんかこういう。
なんかそんなこと。
そうなんですかね。
なんか今やってることに集中するみたいな。
はいはいはい。
ことなんだと思ってましたね。うん。
うん、そうです。でも、そうですね。得られる効果としては全部かなり似てるのかなという気がします。うんうん、
一番そのオムジュンさんが感じた、そのさっき思考がクリアになるっていう表現ありましたけど、
はい。
それってどういう状態なんですか？
そうですね。思考の中に入ってるノイズが少なくて、本質的な課題、うん、本質的というか、自分が集中したいものにだけフォーカスできてる。
あ、フォーカスなんだ、キーワードは。なるほど。
うん、
だから、その今やってることに集中するっていうトレーニングを続けることで、はい、その、なんか、仕事とか、勉強でも、はい、そこに集中するっていうのが、やりやすい、
はい、
そういう脳というか体になるんですかね。
そうですね。それが大きいと思います。あとは、
はい、
日々のインプットに惑わされない状態といいますか。
はいはいはい。
なんですかね。インプットした情報をその事実として受け止めて、うまく感情を無駄に揺さぶられずに、こう冷静沈着に対処していけるような状態を作ったりだとっていうメリットも僕は感じてますね。
はいはい、すごいいいですね。
そうですね。
なんかでもやりたくてもできないんだよな。
そういう方多いですよね。
そうですね。習慣が結構苦手なんですよ。毎日。好きなことはできるんですけどね。はい、新しいことやろうって思うと、やっぱり習慣化すること難しくて。なんか、オムジュンさん、そういう習慣化アプリとかも使ってますか？
そうですね。
なんか結構最近、なんかいっぱいあるじゃないですか、はい、それ。なんかその。
習慣化アプリか、はい。一時期使ってましたが、今は使ってないです。ただ、タスク管理のツールを使って、その日々習慣化したい行動をちゃんと今日達成できたかみたいなのは、ウォッチはしたりしてます。
ああ、なるほど、なるほど。今日できたか。はい、ああ、でもそれはその習慣化アプリとも言えなくもないですよね。
はい、
うん、なるほど。やっぱそういうことをちゃんとされてるんだな。
そうですね。ただ、習慣化したものとしないもので、まあ、もちろんできないものも結構あって、したものの例で言うと、
はい、
最初に、大きい成功体験を得られたかどうかっていうのが、でかいと思ってて、例えば、さっきのヨガの場合だったら、最初にヨガを体験したときに、その後に、明確な効果が、大きな効果が得られたっていう成功体験が、
なるほど。
あれを経験をもう一回したいから毎日もう体が勝手にやっちゃうっていう状態を最初に作れたかどうかっていうのがでかいのかな。
確かにそれはでも深いですね、
うん、
何でもそうな気がしますよね。でもね、
そうですよね。
その習慣ってなんか何でも勉強でも仕事でも何でもいいですけど、
はい、
一番最初にちょっと頑張って、
うんうん、
ちょっと達成感とか周りから褒められたり、
うんうんうん、
なんかそういう報酬があると、
はいはいはい、
次なんかもう一回やろうってなりやすいですよね、人って。
そうですね。
うん。まあそれはサービス内設計にも全部に言えることですけどね。そうなんですよね。やっぱ最初でちょっと報酬があったり、
うん、
バッチがあったりとか、
はい、
褒めてもらえるとやっぱ次行きたくなりますよね。
そうですね。個人の習慣化で報酬を設計するって結構難しいですよね。
うん、そうですよね。でも最近なんか、そこの習慣化アプリって、割とみんな狙ってる分野っていうか、
うんうんうん、
日本だとなんかこれっていうのがまだないような気もするんですけど、
そうですね。
なんかありますか、そういうの。なんか、あんまり聞かないんですよね。
そうですね。
なんかアップストアとかにはたくさん並んでるんですけどね。
はい。なんか、そうですな。ただ、SNS をやめるために、なんですかね、こう、何かをやめる、何か SNS を開く代わりにボタンを押すみたいな、その行動を代替するようなアプリは、なんか、
なんかありますよね。なんか、Chrome で、エクステンションで、Facebook 見ないようにするやつとか。
はいはい、あ、そうです。ありますよね。
ポモドーロテクニック的なやつですよね。
はいはいはい。
確かにそういう強制的に見れなくするみたいなのはありますよね。
はい、
そっか。わかりました。ちょっとオムジュンさん、今日はちょっといろいろ話しましたが、
はい、
結構これでもう45分喋ってるんですよ。
もうこんなに経ったんですね。
はい。多分もう1回の分量としては、このぐらいが適切なので、
はい、
ちょっとそろそろ締めて、また今度次回ということにしたいんですけど、
はいはい。
なんか、まあ、終わりは特に締めの言葉とかもなくても大丈夫ですかね。
そうです、うん。なんか結構取り留めない話を起きてしまいました、
ね。いや、でもいいんですよ。これがやっぱりリアルですからね。
うん。
流れ決めないでやっぱ喋る方が、やっぱり本音が出やすくて。
はい、
今日はやっぱりオムジュンさんの、やっぱりヨガに対する熱い思いが、後半聞けたのが、すごい良かったですね。
うん、宮本さんの話の広げ方、助けられました。
いえ。ちょっと私も多分やらないですけど、要は一回はチャレンジ続かないでしょうけど、一、はい、回チャレンジしてみたいと思います。
はい、チャレンジしてください。
はい、というわけで今回のゲストは、オムジュンさんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。